Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIZ11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました、生島ポッドキャスト第318回ということで、MC の石本です、うん。そしてもう一方、この方です。う
ん、町内一周駅伝。
ああ、昨日やってましたね。
ね、はい、大変でした。
はい。
うち、なんか中学生が走るのがいなくて、危険になるとか言われて、
はい、
でうちの娘に、
ほうほうほうほう
3年生なので、はい、なかなか普通はね、受験前だし、
ね、受験前だし、
はい、他にもいないんだっつって泣きつかれて、はい、結局、まあ、彼女が走るっていうので走ったんですけど、はい、それでまあ良かったんですけ
ど、はい、なるほど、なるほど。
うん、やっぱね、あの 都市部っていうか、まあ、ゴーノーラブと、
は
い、
地域
部で、はい、なかなか厳しいですよ ね、
すよね、
はい、あとね、息はね、スポーツイベント多すぎ
る。まあ、それはありますね。特にこのインフルエンザ時期でね。
そうそうそう。
で、あの、そのイベントといえば、あの、ダダ漏れさんも、柳田地区の、はいはい、あの、補欠メンバーに入ってたらしくて。
うん、補欠だったの？
そうです。
敵の僕はあったんですよ。はい、あの、体育の係なので、はい、いろんな一日中世話をしてたんですけど、はい、その時ばったり会いまして、
はい、
そうするとね、B さん入ってた
よ。
いや、もう走るのバリバリのあれじゃんっつって、はい、一応言ったんですけど、
はい、
まあ、選手じゃないだろうなと思って話しかけたんですが、はい、え、補欠だったの？
補欠2号ぐらいだったはずです、確か。
もう走る気は全くなかったと思います。
そう、そこら辺は、あの、ちょっと後でいじっときたいなと、はい、思いますけども、今週はですね、はい、ちょっとぜひとも話したい話というかですね、うん、ちょっと久しぶりに生島ポッドキャストをですね、はいはい、宣伝してまいりましてですね、
ほうほうほう、
どこで宣伝したかと言いますとですね、うん、あの、トリニータサポーター、福岡トリニータサポーターオフ会みたいなのがありまして、はい、そちらに参加してまいりましてですね、
福岡、大分トリニータ、福岡サポーター。
そうそう、サポートオフ会っていうね、そこに。
知ってる、生きの長崎の。
そうなんです、そうなんです。で、そこでですね、はい、あの、ちょっとですね、あの、大ボラを吹いてきてですね、あの、自己紹介のところで、はい、で、まあ、ちょっといろいろ一言みたいなのがあった中で、うん、あの、息でコミュニティ FM の中で、あの、番組を持ってますと。
はい、
で、その中で、
ぶっ込んでますと。
そう、あの、トリニータの話題をいつも、うん、あの、需要があるかどうかわかりませんが、ぶっ込んでますと。うん、だから、息では、うん、あの、長崎県だけども、長崎県で唯一、うん、ビファーレンよりトリニータの知名度の方が高いと。これですね、あの、一概でいいですね、あの、はいはい、ちょっと、あの、大ボラではなくて、
うんうん、
まあ、あの、トリニータの方がもしかしたら、知名度高いんじゃない
か、うん、高いかもしれない。
だって、まあ、あの、マラソンでもどこでも走るしですね、っていうような感じで、あの、ちょっとホラーを吹いてきたので、はい、それをちょっと現実にするために、
はい、
ちょっと、あの、トリニータの話をぶっ込んでみたんですけども、うん、今、アジアカップ。
はい、そうですね、はい、今晩もありますね。
今晩ですね、はい、あの、今日月曜日なので、今晩、はい、もしかしたらもう明日、これが流れる頃には負けてるかもしれない。なんてことになってないようにですね、うん、なってほしいんですけど、昨日は、あの、はいはい、中国対タイの試合をやってたんですけども、はいはいはい、あの、実を言うとですね、ね、トリニータ J1 に上がったのを機にですね、うん、国際戦略もいろいろ含めて、はい、タイ代表選手を、
なるほど、はい、引っ張ると、
はい、獲得しまして、はい、それでティティパンっていう8番の選手なんですけども、はい、それを見るためだけにですね、はい、あの、ちょっと眠気、あの、眠い目をこすって、あの、タイ対中国っていうのを見たんですけども、はい、なかなかあのしんどくて、はい、今日はあの、ちょっと対中国のせいで、あの、ちょっと眠気を抑えながらの仕事だったのでですね、
はい、
そんな感じだったんですけども、そんな中ですね、うん、ちょっとあの、もうちょっと喋るつもりが
見えた、はいはいはい、
あ、で、そうなんです。そう、それともう一つですね、
これね、
そう、トリニータオフ会でですね、うん、ちょっと話したのが、うん、桃地まで行ったらですね、
はい、
まあ、当然、大分出身の人たちばっかりなんですけど、今福岡在住の方ばっかりなので、
はい、
桃地あたりに行ったら、はい、76.5 に合わせたら、
はいはいはい、
イケフも聞けるよって言ったので、うんうんうん、あの、聞こえてますか？一応ですね、このポッドキャストにも興味を持っていただいた方がいて、ポッドキャスト登録するよって言っていただいた方も、はい、いらっしゃったので、はいはい、今週からちょっと福岡のトリニータサポーターの需要が、
はい、
あの、こんなに息で喋って需要があるのかって向こうがヒヤヒヤしてくれるかもしれないですけども、はい、そんな感じで、
いやいや、楽しみにしてます、
はい、あ、 ありがとうございます、はいはい、ということで、じゃあもうちょっと喋りましょう。今年は J1 ですからですね、うん、で、サッカーといえばですね、ちょっと一つ、見つけたのがですね、
はいはいはい、あ、そうやったね、そうそうそう、はい、そうなん
やっぱり、あの、壱岐少年サッカークラブ、うん、本当強いですよね、
いや、強いんですよ、
はい、県大会準優勝で長崎県第2代表として出場した、うん、JFA バーモンドカップ、うん、全日本アン U12フットサル選手権大会が、うんうん、クリスマスイブに行われてたんですけれども、うん、九州沖縄各県から16チームってことは多分2県ずつな、はいはいはいはい、2チームずつなんでしょうね、はい、1県ですね。でだから準優勝チームで長崎県第2代表として出たんですけども、はい、予選リーグ2勝1分けで突破、うん、で準決勝でだからもうこれ予選がだから16チームが4リーグぐらいに分かれるんですか ね、うん、ねそれでトップだけが突破していきなりだから準決勝で形ですかね、うん、で、準決勝は5対5で大分の、うん、チームに、引き分け、うん、で2試合目で熊本の第一代表に7対1で勝ち、
うん、すごいね、
はい、そして第3戦で、宮崎県の第2代表のチームに 7-0 で勝ちということで、うんうん、ただ準決勝で、沖縄の第一代表に沖縄サッカー熱が上がってますね。残念ながら敗れたということで、はいはいはい、ただ本当息の島のチームがですね、本当にここ数年息少年サッカークラブ強いですよね。
娘が行った頃も結構強かったからですね、はい、もう全国大会目の前みたいなのもありましたもんね、はいはいはい、前半終了時点で全国大会、はい、もう全国大会だって思ってですね、はい、後半でやられちゃったっていうの
がありました、ね、なるほどなるほど、それも確かニュースで一回紹介しましたもんね、はいはいはいというような感じで、ただ代替わりしてもまだまだ強いということですね。ね、
ちょっとこれは指導者の人が
いいでしょうね。はい。だからまあ息でもどんどんサッカー率が上がればと思うんですけど、ね、この前新春マラソンの時ですね、うん、まあトリニータのユニフォームで当然走るわけですよ。J リーグのユニフォーム着た人が誰一人いないというですね、悲しい。ね、はい。海外はいたんですよ。チェコのユニフォームでネドベドって書いた選手、ねはいはい、とですね、あともう一人ぐらい誰かいたんで、あれ本田がいました、本田が。
あれ高田さん高田さん
高田さん
が、ね、高田さん軍団来ていただいてですね。
あと、一応森健さんが壱岐ロートル FC の T シャツ着てそれぐらいそれ参加
が。なるほど、なるほど。
ということで、はい、壱岐でも、なんか一回壱岐で、なんか、この前トリニダオフ会に出てしまったからですね、うん、なんかオフ会楽しいなと思ったので、うん、なんか壱岐、J リーグサポーター
をトリニータの人たちが来るのかと思
います。なかなかそこは難しいところがありますので、はい、J リーグサポーターとわぜこそはですね、うん、そういう方がいらっしゃいましたら、うん、765@ikfm.jp の方にご意見をお寄せいただけたら、どこかで、はい、
サッカーで盛り上がると
そうですね、うん、やってみたいですね。今ちょっと時間稼ぎで無理やり喋ってます、はい、というところであと30秒ほど残ってますけども、
ね
う
ん、こんばんは、
はい、こんばんは。そうサウジアラビア戦ですね、勝ったらベトナム戦が準決勝ですね。確か金曜日だったかなと思うんですけども、
はい、前回はオーストラリアですよね。
はい、そうですね。あ、木曜日か、うん、木曜日ですね。でそれでさらに勝ったら、イランと中国の勝者なのでイランが
イランですよ、ね、
はい
ですね、
はい、そしたら次決勝ということですの で、 ういうです、ね、はい、時間が来ましたらじゃあ日本代表へ頑張ってくださいということで、うん、ニュースの方に行きたいと思います。
ポッドキャスト
壱岐島ニュース。
このコーナーは壱岐新聞壱岐新報のニュースと壱岐島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは壱岐島ニュースの方に行きたいと思います、うん、というところで、まず最初のニュースなんですけど、
はいはいはい、
もう久々も久々、うん、
本当だ
なんですけども、1月15日にですね、
これ気になったんだよね、はい、
壱岐島フェイスブックページの方にですね、うん、うちのリリーさんが投稿してて、はいはいはい、僕最近ですね、ちょっと、フェイスブックをほとんど見てないという、はいはいはい、状況で、
同じく。
はい、で、それで、今日になってですね、今日
って投稿したよって言われました。
そうですね。で、言われてですね、あって思って気づいたところがこちらだったんですけども、うん、芦部町、うん、瀬戸浦にある丸小水産に冷凍エビフライを買いに行ってきましたと。
どこにあるの？
ですね、こちらがですね、で、聞いたんですよ。はいはいはい、で、どこら辺、瀬戸って言ってもどこら辺って言ったら、うんうんうん、そしたら、宝月よりですね、もっともっと先の方に行って、
もっともっと先？
はい、向こうの港、港というか、ありますね、小さな港がですね、あの辺になるみたいですね。はい、
ボブさんが投稿してて、はいはい、めっちゃ気になったんですよね。
これですね、どうも聞いたところによるとですね、うん、これを見てもボブさんも、時間軸としては、
そうなんだ。
っていうのもですね、ちょっと、ボブさん的にはですね、はいはいはい、僕との会話の中でちょっとおかしなところが多分あったと思うんですけども、はいはいはい、ボブさんと金曜日に同じ会で一緒になって話してて、はいはいはい、そしたら、丸小水さんって気になるよねっていう話をボブさんにされて、
まこちゃんは読んでなかったってこと
ですね。そうなんです。で、それで、
なんだそれ
丸小水さん、あ、 で瀬戸のなんか新しいのを投稿しとったろって言われて、はいはいはい、投稿した方がなかったけどなんか瀬戸の漁協のあたりにですね、うん、なんか新しい店が一個できてるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。だからそれのことかなと思って話をしてて、
今何のお店
わかんないです。あの正直あの話がよく噛み合ってなかったっていうのがあのこれを見て、はいはい、あのピンときたっていう、
ね、
っていうのがこのマルショー水産さんっていうところなんですけども、うん、冷凍エビフライを買いに行ってきましたと、うん、揚げるとサクサクのプリップリで美味しい、ね、リピート決定ですと。他にもアジの開きみりん干しもあるそうな。エビフライは現在お試し価格で7尾ですね、うん、で700円。このサイズ結構ですね、あのフェイスブックページあのこれ見ていただけたらなと思うんですけども、
ね、でっかいよね。
あの横にレモンが添えられてるんですよね、はいはいはいはい、レモンのこれが8分の1かけですかね、うん、で普通サイズのレモンだと思うんですけども、それに比べてこのエビフライのサイズといったら、うん、これ
結構でかいですよね。
1尾150円200円は普通はそうだなというところが、ね、うんうんうん、はい、7あの1尾で100円ということに。
また相変わらずリリーちゃんは、はい、料理が上手でね。
そうですね、
盛り付けも彼女は上手ですもん ね、
はい、これはあれですね、エビフライこれはあの揚げる前の状態で売ってるってことですよね。
そう、そうですよね。
だからこの揚げ方も含めて彼女の実力だと。で、盛り付け方も上手だと。
はいはいはい、
で、タルタルソースも、で、二つ並べて、うんうん、彼氏の存在も匂わせると。
なるほど。そういうことか。この絵はそういう絵か。
おそらくそうじゃないかな。
なるほど、なるほど。
ちょっと勝手に言ったら怒られるかもしれない。で、こちら、瀬戸浦のマルショー水産さんですね。うん、LINE ID、
はいはい、
アットマーク、VTK で数字の9908のアルファベットの W、
うん、
もしくはインスタグラムがですね、うん、
これ普通に売ってるん？
売ってるみたいですよね。で、うん、このインスタグラムの方じゃ紹介しようと思うんですけども、マルショー水産さんですね。うん、で、もう21件投稿されてますけども、こちら、アカウントは、どこ見たらわかるかな？わかんないで、マルショー水産さんで、あ、これがアカウントですね。
うん、
マルショーを、MARUSHO アンダーバー水産ですね。うんうん、SUISAN ですね、うん。こちらになりますけども、こちらが、エビフライ。
やっぱでかいね。
でかいですね。うん、で、こちらが、みりん干しだったりとか、あとそれをアジの開きを使った朝食の提案ですかね。
あ、この辺、そうですね。この辺の近くですね。写真が上がってるけど。
こういう状態でエビフライ売ってるみたいです
ね。売ってるんだ。
で、なんかどっかで見たアングルの写真が載ってたりとか。
本当だ、
はい。というような感じで。
エビフライでかいよね。
そうですね。マルショー水産さん、こちらを見ると。
あ、丸に登るなんだ。
そうですね。こちら、電話番号はこちら、Facebook の投稿に、インスタの投稿にありますね。0920-453938、うん、長崎県壱岐市芦部町瀬戸浦、うん、594-2 だそうですので、で、先代から継承された秘伝の味付けと追求された製法、うん、ジューシーな干物と、うん、地元の方から愛され、学校、病院、飲食店からのご注文もいただいております。2019年より観光客や当該の方々にも口にしていただける、うん、新たな取り組み、あ、だから、もともとはそういうふうに、党内では下ろしたりとかはされてたわけですね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうみたい
ですね。はい。病院って書いてあるから、僕ももしかしたら食べたことがあるのかもしれない。で、これが、一般の方でも食べられるようになりましたよということで、はいはいはい、それで、いろんな商品がインスタグラムとかでも紹介されてますけれども、アジの干物、一袋3枚入りとかですね。うんうん、みりん、干物、みりん、一袋3枚入り、一袋5枚入り、サンマの干物一袋5枚入り、うん、エビフライ一パック7、衣薄め、身はプリプリのエビフライ、
ね。衣これで薄めなの？
薄
め、本当に身は大きいってことですね。
そうですよね。
いや、昔全然関係ないんですけど、
はい、
昔大学時代にスキーに行ったんですけど、
はい、
でスキー場で、スキー場って結構ほら、食べ物って、高いんですよね。
そうですよね。はい。
ディズニーランド
みたいな感じでね。よく言う山の頂上価格という んじゃないです
か
ね。
そこで、はい、もう今でも思い出すね、エビ天そばだかうどんだかを頼んだんですけど、はい、ものすごいでかいんですよ。
なるほど。
はい、でも、そのエビが、
はい、
もう小指の先もないエビなんです。
ほうほうほう。
これに丼一杯分の衣がついてるんです
。なるほど、なるほど。
逆に、その衣をつける技術がみんなで感動した。
どうしたんでしょうね、
どうしたんだろう。
そっちをちょっと知ってみたいですけどね。
そうそうそう。いや、これはこれはもういっぱい詰まって
る、ね。これは本物ですね。で、本日の朝食、朝食を簡単おしゃれに、うん、お味噌汁を作ってる間に、魚焼きグリルで焼くだけ。あ、これ、
これは
マルショー水産さんのやつですね。はい。で、
じゃあさっきのマルショー水産の
いやでも、いや、
リリーさんのとこだからね。
違ったと思います。あれはですね、
もしかして。
おそらくそんな可能性は、これが、お客様の投稿が過ぎたので使わせていただきましたって書いてますね。はい。それで。
なんかあれだな、みんな投稿がなんか二人組の投稿、
ね。そうですね。なんか今流行ってるんですかね。
独身の方だと
か。はい。こちら工場から龍神崎を眺めながら、龍神崎が見えるあたりですね。
ああ、そういうことですね。
はい。アジの干物の塩漬け加工。で、こちら本日はイワシの加工、病院、老人ホーム、給食センター、飲食店さんなど、多くの業者様と取引をさせていただけることに感謝いたしますということで、また知り合いの方々からのお問い合わせ、ご注文についても感謝いたしますということで、だから本格的に始めたのは本当にここ最近なんでしょうね。
すげえ気になってたんですよ。
そうですね、マルショー水産さんもうあっという間に完売しました。
あ、そうなんだ。
でですね、あの、石間フェイスブックページだったり、ボブさんの投稿だったりとか、そこら辺の影響ももしかしたらあるのかもしれないですね。というこのマルショー水産さんですね、でアカウント開設したのもですね、これが2日前の時点で10日が経ちましたが、まだ2週間経ってない時点で。
あ、じゃあ今年に本当になってからってこと
ですね。はい、フォロワーがもう200名以上となり感謝いたしますって書いてますね。
あ、ここが工場なんでしょう。
本当ですね。ね、これがだから宝月からこう下っていくところになりますよね、おそらくですね。
じゃあこれもっと奥でしょ、これ。
あ、宝月から、だから、あれ、小児公園の横を通って、さらに、北の方に向かっていくような、そんな感じですね。
はいはいはい。
ということなので、ちょっとこれは非常に気になりますので、これははい、頼まれなくても行こうかなと。はい。これは、約束したいと思います。はい。というところで、久しぶりの生き島フェイスブックページからの投稿からの、紹介ということで、次、二つ目はですね、二つ目のニュースなんですけども、こちら、はい、気になるニュースということで、長崎新聞さんの1月18日の記事で、インドのIT 企業2社、半年以内に一気に進出ということで、ね、はい。
すごいビッグニュースだ
ね。そうですね。これは、今まで、最近ちょっと中国系の方が一気に進出する機会が増えてきたねっていうですね。なんかいろんなところで聞いてて、津島は韓国系の方が多くてっていうところで、意外なところがやってきたなっていうのがこちらですけど、インドの IT 企業2社と、インド人の長崎県留学を仲介するシルバーピークグローバルの日本法人、シルバーピークジャパンなどの10人が17日、壱岐市の白川市長を表敬訪問したと、はい、いうところで、2社は半年以内に壱岐市内に事務所を、進出させる考えを表明したということで、この会社なんですけども、読み方がそのまま合ってるかわからないですけれども、3ESS エンタープライズとラピード、急速なのでラピードというかね、のこの2社ということで、地元採用に意欲を示し、英語やプログラミングのスキルがある人材の発掘に協力を依頼したということで、息で英語が喋れてプログラミングのスキルがある方は、もしかしたらですね、キャリアアップの、
なかなかチャンスかもしれないですね。ハードル厳しい。
そうですね。プログラミングもどのレベルなのかですね。はい。で、もしかしたらだから若い人材の方がですね、帰って高卒で、プログラミング今ちょっと習ってるよーでですね、もう、やっぱり言語も。
I can speak English a little.
もしかしたら福山先生。
I can program.
多分、息でこの人材一番ある福山先生じゃないかな、思われるところはありますけれども、今回の2社以外にも、3社が壱岐市に事業所を進出させる考えがあると考えた
とき
に、2社以外にもですもんね。だから5社が最大来る可能性があるということですので。
インドってすごい IT もね、強いし、
そうですね、
昔から英語も強いしね、なんかコールセンターとかも、アメリカとかのコールセンター多いんですよね、インド。
あ、そうなんですね。
真反対にあるので、
はいはいはい、
結局、夜中の費用を払わなくても、インド人の方結構英語できるから、
はいはいはい、
だからコールセンターが結構あるっていうのは聞いたことあります、
ね。よくフィリピン系の、英語のそのチャットとかで英語を学びましょうってありますけども、この前見てたら、そのインド系のやつとかもありましたもんね。うんうんうん、だから、そういう意味で。
我々、まあちょっと、インドの発音って癖あるんですよね。
はいはいはい。
だから、一発で分かりますもんね。
そう、なるほど、なるほど。で、インドといえば、インドといえばちょっと古いネタですけど、ボリウッドとかですね、ああいうのもすごくて、インド映画ちょっと見てたら、たまに見たら面白いんですよね。
面白いですね。
はい。ちょっと、インドの人となんかコラボできて。
カレー屋さんとかできるかもしれない。
あ、本当ですね。で、イレブンにインド人の方に、
はい、なるほど、なるほど。
スカウトしたりとかですね。
当該だけではなくて、
そうそう、海外も含めてですね。
そうね。はい、
そこら辺もちょっと。
あり得るね、インターナショナルで、はい、グローバルでね。
はい。 で、そんなですね、やっぱり一気に明るい未来がやってきてるという中ですね、うんうんうん、ちょっと暗い話題を一つなんですけど、これはですね、息、うん、に限ったことじゃなくて、長崎県という話なんですけども、まあ、去年の何月ぐらいか、10月ぐらいからでしたかね、はいはい、なんか、全国がん登録って言いまして、うんうん、当院にもですね、うん、それを、患者さんがいたら登録してくれと。
なるほど。
で、で、それで、それで新規がん99万5132人、うん、2016年罹患率に地域格差ということで、うんうん、厚生労働省から発表されたという中で、うん、先ほど言ったように、まあ、約100万人の方が、2016年新たにがんと診断されましたと。うんうん、で、そういうデータがあって、うん、がんは日本人の死因第1位、公表された統計によるとっていろいろいろいろあるんですけども、うん、まあ部位別ですね、うんうんうん、多かったのは大腸がんですね、そうですね、で男性だったら E、女性だったら乳がんというところで話があったんですけども、うんうん、あと地域別というのが出てきたんですよね、うんうん、で地域別でまあ胃がんの罹患率はここが高いとかそういうのがあったんですけども、うん、
東北高かったです
、そうです ね、ただですね、男女を合わせた全部の罹患率が最も高かった都道府県は、長崎県で 454.9 ということで、はい、こちらランキングがこう載ってるんですけども、これですね、男女比というところも、男女もあるんですけども、特に男性ですね、男性は、
10万人あたり。
そうですね。10万人あたりの発射数、発症者数で、
540.5。
で、女性が2位で 397.6、トータルで長崎県が1位ということで。
不名誉な。
その不思議とですね、やっぱりこれは検診率とかにもよるのかなと思うんですけども、まあ、都市部というよりかはですね、ちょっと地方の方が多いのかなというところで。
その辺のデータは調整しないとなかなかあれ
ですね。難しいですね。
これ多分、申請した数だけでしょうからね、で判断してるんですか。
でもですね、これ、申請しなきゃいけないんですよね、もう。
あ、そうな
ん。はい、もう厚生労働省から、これは、なんでしょう、任意のものじゃなくてですね、もう、この2016年が強制的に登録をさせられるようになったんですよ。だから、今回こちらですね、こちらです。がん対策基本では国などにがん対策に取り組む責任も、うん、ああ、これ違うか。そうそう。とにかくこれ登録しなきゃいけなくなったんです
ね。がんと診断されたらもうそのデータを登録しようってことですね。
ああ、これですね。診療所にがん患者の報告を義務付けるものだということで、うん、だから任意じゃなくて義務でやらなきゃいけないっていうやつだったので、結構これはデータとしては正確なデータなのかな、
ね、10万人あたり100人違うってことよね。
はい、
だからかなりの違いですね。
検診率とかそこら辺なのかなと思ってですね。
検診率が低い
だと思います。おそらくですね。で、そんな長崎県の中でもですね、残念ながら壱岐市の検診率というのは、ちょっと、長崎市町村いろいろある中で、特定検診だったり何だったり、検診率壱岐市が一番低いという残念な。
日曜日にやってくんないかな。土曜日午後とかね。
そうなんですよね。で、かつですね、ちょっと今こういうのがちょっと話として上がってますけども、長崎県の、感染症情報センター、1週間の概要ということで、1月17日に更新された情報ですけれども、2019年第2週ということで、まあ、1月8日からの週ですね、の報告数なんですけれども、インフルエンザがぐんぐん上がってますよと、定点あたり上がってまして、それで、特に、上がっているのが、津島地区、上五島地区、県北地区が報告数が他の地区よりも多い状況ということで、壱岐もですね、かなり多いんですけども、はいはい、さらにこの他の地域は多いということなので、で、福岡も多いので、ちょっとインフルエンザに関しても気をつけなきゃいけない。
ね、予防接種も、はい。でもね、なんかうちの娘が言ってたんですけど、はい、某中学校は、1、2年はかかってるけど、3年生は受験前でみんな方法を振ってるから、
はい、
あまり発症してない
って 言って
まし
たね。なるほど。そこが、ちょっと、どうなのかという。対策を立ててるのか、見てみる、あれな、そこら辺がちょっと怖い話ではありますけどですね。
今年は予防注射は足りてるんですもんね。
足りてますね。はい。足りてますけども、じゃあ、ワクチン的なものっていうのが、ただ、やっぱり重症化とかですね、そこら辺は確実に守れるはずですので。
今年は当たってるからそれなりに。
はい。
いいっていう話は聞き
ます。そうですね。はい。ただ、ちょっと、インフルエンザは本当に猛威を振るってますので、皆さん気をつけてくださいというのと、検診に行きましょうと、ちょっと健康ネタを2つ持ってきたところで、ちょっとですね、暗い話ばっかりしててもなんなので、ちょっと明るい話というか、未来の話としてですね、最近まあ、エコーボット。 ですね。はいはいはい、アマゾンのエコーボットを買ったので、はいはい、これを、まあ、うん、医療介護になんか使えないかなと、うん。はい。で、まあ、見守り的なものっていうのは、うん、あれで、この前福山先生と話しましたけども、うん、これ自体で会話ができるので、うんうんうん、安否確認だったりとか、う
ん、あとは、元気とかね。
東京電力が出してるですね、うんはいはい、電力量の消費と、うん、エコーを紐付けて、電力量が減らなかったら、うん、エコーから、あれ、エコーのスキルを使って、うん、それで、まあ、親とかですね、うんうん、子供が、アレクサ、実家の電力消費量どうなってるって言ったら、うんうんうん、それで電力が消費されてませんとかですね、うんうんうん、そういうので、
うちらが反応しちゃった。
はい、アレクサが反応しちゃいましたけども、うん、はい。そんな感じで、見守りに使うっていうのは結構あるんですけども、一つですね、ちょっとこれ面白いものを発見したのがですね、うんはいAmazon Alexa への認知症対象スキルの、うん、提供についてといって日本生命のなんですけども、はいはいはいはい、こちらの文献とかもちゃんと、うん、リハの文献でですね、載ってて、うん、それで、僕はこっちの文献を先に見てですね、はい、それで、ちょっとこっちにたどり着いたところがあるんですけども、うん、Amazon Alexa 日清ノートレ4 Amazon Alexa っていうですね、うんうんうん、で、ノートレができるっていう1日5分ぐらいのやつなんですけども、はいはい、これですね、よくできてるもので、はい、実は僕もちょっと何回かやってみたんですけども、はいはいはい、これですね、認知症の方だけじゃなくて、うん、全然、
普通の人もいける。
普通の人の、ちょっと前に任天堂 DS とかで、ノートのゲームとか流行りましたよね。はいはいはいはい、そんな感じで、今まあ、ちょっと流行りの言葉で MCI ってありますけど、うん、まあ、認知症の前段階の、じゃ、うん、ちょっと物忘れがとかですね、うんうん、そういうところの人たちが、どんどんどんどんこういうのをやってもらうっていうのは、たった3分。まあ前後含めて5分ぐらいかなと思うんですけども、クイズ形式。だから、アレクサのいいところ、手を使わなくて声だけでいけるので、茶碗洗いながらかじってですね、話したりとかですね、そういう感じで。文章を覚えてもらって、その文章に関連するクイズに答えてもらう。うん、まあ、国語の読解力クイズの記憶版みたいな感じですよね。うんうん、あとは単語、様々なカテゴリーに単語を覚えてもらい、その単語を使ったクイズに答えてもらう。うん、音楽、音を出して、それに関するクイズ、うん。虫の鳴き声に関するクイズ。うん、気をそらすクイズ。要するに、クイズの説明と説明の間に、ちょっと前に説明したことが割り込んでくるようなクイズだったりとか、まあ、認知症の、検定とかでも使ったりとかしますけども、はい、そういうような、で、そういうのがあって、結構ですね、楽しいんですよね、うん、これやってたらですね。だから、夜寝る前とか、うん、あと、トイレにアレクサ置いてたりとかしたら、トイレに座ってる時に脳トレをしてみたりとかですね、うんうん、そんな隙間時間に。
うちもトイレにも怒ってたらね、はい、断られました。
そうです
ね。それはダメだって。
というところでですね、この認知症をですね、予防っていうのを、はい、先ほどの感染症予防、うん、認知症予防、うん、で、癌予防とですね、うん、
こう。なるほど、予防予防ね。
そう、
やっぱり
予防で。
これから医学ってまあ昔からそうですけど、予防の方が大事ですからね。
おっしゃる通りで、やっぱり罹患してから対策するっていうのは、これほど骨が折れることはないので、早い段階で。
費用もかかるしね。
そうですね。なので、ちょっと息を予防の島にしたいなと思ってですね、ちょっと無理やり、ちょっと最後の辺に息全く関係ないじゃないかってい
う。まあでもね、医療は全体的にね、国家予算の半分が医療費ですからね。
おっしゃる通りで、この前、国家予算の半分どころがですね、今、55分の50問題っていうのがあって、税収55兆円、うん、で、で、それで、医療、介護に関わるお金っていうのが50兆円というですね、うん、それは借金もできるんで、うんうん、はい、そんな。
まあでも去年は税収久しぶりに結構良かった年でもそれですからね。
そうですね、うん。というような感じになってますので、はい、皆さんでみんなで予防して、壱岐市の経済を助けましょうと、はい、いうところで。
国保っていうのはね、気になるんですよね、はい、確かね。あれ国民健康保険なんだけど、はい、結局あれ、ほら、地方自治体が賄うじゃないですか。
そうですね、はい。
あれ絶対国民健康保険じゃないよね。
ああ、名前としてですね。
国が世話しろよっていつも思うんですけど。
は
い、
国、括弧、地方自治体。
そうそう。2倍ぐらい違うんだよね。
うん、そうです、そうです。
地域によってですね。はい、あれはなんとか是正した方がいいと思うけどな。は
い、というところでちょっと予防をしてですね、うん、ちょっと壱岐市の明るい未来を、うん、はい、作っていきましょうと。
美味しくエビフライを食べる、
はい。そうですね。はい。とですね、あともう一個二個ぐらいちょっとニュースいこうかなと思ったんですけども、はいはいはいはい、そうですね、もうそしたらこの辺でオープニングに行きましょうかね。
あ、
オープニング行きました。逆だった。この辺で終わりましょうかね。
はい、はい、
ということでまた来週。はい、どうぞ。
壱岐島ポッドキャスト。
この番組は、壱岐島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。壱岐島 Facebook ページに興味のある方は Facebook 上で壱岐島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生島と検索していただくと生島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。